尊内美術の時間。美術を身近にするポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第82回はディエゴ・ベラスケスについて、尊内プロジェクトらちがお送りいたします。はい。この番組は毎週一人の画家にフォーカスして美術の歴史をお伝えしている番組です。まあ、あんまりね、専門的な言葉を使わずに、もういろんな人に聞いてもらいたいなと思って配信をしています。今回はベラスケスという17世紀の画家をピックアップしていきたいと思っています。それにあたってなんですが、前回私が19世紀のスーラを取り上げた回でこんな話をしました。ルネサンスと19世紀っていうのは革命のタイミングで美術面白いですよっていう話。まあ、ルネサンスっていうのは15世紀、16世紀の時代ですよね。このルネサンスの時代と19世紀っていうのは、まあ、美術史面白いですよっていう話をしました。じゃあ今回17世紀ですよ。じゃあ17世紀、じゃあ面白くないのかなって思ってませんか？実はこのルネサンスと19世紀の面白いポイントと今回やる17世紀バロックの時代の面白いポイントって全然違うんですね。どういうことかというと、ルネサンスと19世紀っていうのはいわゆる革命の時代でした。それ以前のやり方とか描き方っていうのをもう全部覆して、新しい時代はこうやって描くんだっていうタイミングの面白さがあったんですね。じゃあ今回の17世紀バロック時代っていうのはどういう面白さがあるかというと、19世紀を革命時代と仮定するならば、今回のバロック時代っていうのは成熟期にあたります。成熟期ということは、この時代バロック時代っていうのは今の私たちから見ても分かりやすく上手い画家がいっぱい出てくる時代になりますね。そういう面白さありますよね。パッと見て、綺麗だなーって思いたい時ありますよね。それがもうバロックの時代いっぱい出てくるんですよ。だからこそこのバロックにはバロックらしい面白いポイントっていうのがいっぱい出てくると思うんです。そんな成熟期バロック時代の中で画家たちの画家と称されたベラスケスを今回は取り上げていきたいと思っています。こんな風に尊内美術の時間っていうのは、私は第60回から引き継ぎをしていますが、美術の歴史を中心にお話をしています。ポッドキャストとオーディオブックで配信をしていますが、ポッドキャスト無料の配信枠では主に美術史、美術の歴史を、で、audiobook.jp の、有料配信では、まあ、それにプラスアルファとして現代とか未来に視野を広げて話をしています。なので、audiobook.jp のご視聴、またはポッドキャストの購読をどうぞよろしくお願いします。audiobook.jp では単品購入と聞き放題登録での視聴が可能になっています。その中でも聞き放題登録っていうのは、この尊内美術の時間や尊内プロジェクトの各番組の他にも、書籍の朗読を、聞き放題で聞くことができます。まあ、ちょっと現在その聞き放題対象の音源っていうのがちょっと見つかりづらくなっているので、ポッドキャストの、番組説明欄、または私たちのウェブサイトの方での、番組説明欄のところに、オーディオブック内での聞き放題での視聴の仕方っていうのをまとめて書いてあるので、ぜひそちら参考にしてみてください。ということで、今回82回はベラスケスです。ベラスケス今回話したいポイントは4つ。今回は4つあります。1つ目、バロックって何？まあ、今回私が初めてバロック時代の画家をフォーカスするので、まあ、そもそもこのバロックの時代何っていうところをちょっとマクロな視点で見ていこうかなと思っています。で、2つ目は、画家ダイジェストです。今回はベラスケスですから、ベラスケスの、生涯をダイジェストにご説明させていただきます。そして3つ目は、代表作ピックアップです。今回はラスメニーナスという作品をピックアップしていきます。 皆さんラスメニーナスっていう作品名聞いてどんなイメージありますか？なんかケーキ屋さんだったらすごい美味しそうとか、すごいおしゃれな感じしそうとか、なんか男の子っぽい恋っていうよりは、なんか女の子、女性らしい印象だなっていう感じでね。まあ、せっかくこの番組はネットラジオなので、なんかこうイメージで想像しながら楽しんでみてください。三つ目の代表作ピックアップはラスメニーナスを取り上げていきます。そして四つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、四つ目はマネが愛したベラスケスということでやっていきます。まあマネっていうのはこの番組でもちょっと取り上げましたけど、エドゥアール・マネって言ってね、19世紀の画家になります。で、このマネっていうのは草上の昼食っていうちょっと当時の問題作を描いて、なんかね、いろいろあった画家なんですけど、その画家、まあ後の画家がこのベラスケスすごいじゃんって言ってめちゃくちゃ称賛したんですよ。で、それまでのベラスケスっていうのはあんまりスペイン国外に、認知されていない画家だったんですね。ただこのマネが発掘したことによってみんなに周知されるようになったんです。じゃあマネはどういうポイントに心を打たれたのか。それはね、ベラスケスが知識人だったからこその着眼点が素晴らしかったっていうところだったんですね。という、今回はこの4つをポイントにお話ししていきます。よろしくお願いします。では1つ目、バロック期って何っていうお話をします。まあ、バロック期っていう名前がカテゴリーとしてあるので、フォーカスしてみると、このタイミングも変革のタイミングではあるんですけど、まあ、もうちょっとね、マクロな視点で見ていこうかなと思います。西洋美術史を全体の流れからすると、やっぱりこの15世紀以降の美術史っていうのは、このルネサンスを起点に、ああだこうだ言っている時代が長らく続きます。まあ、ルネサンスそのものは、そのギリシャとかローマとかのタイミングを起点として考えています。まあ、ルネサンスっていうのは再生復興っていう意味をもともと持っているので、その意味っていうのは、まあ、ギリシャ美術、ローマ美術っていうのを、まあ、フューチャーしてまた再生していこうよっていうタイミングなんですね。だからルネサンスはどっちの方向を向いてるかっていうと、その古代ローマとかギリシャとかの方向を向いています。で、それ以降、15世紀以降っていうのはどちらかというと、今と比べてルネサンスはどうだったかみたいな感じで考えていくと、すごく解釈がしやすいかなと思っています。例えば今回バロック、その前にあたります16世紀はどうだったかというと、バロックは17世紀ですよね。それ以前の16世紀はどうだったかというと、後期ルネサンスの時代にあたります。このタイミングは15世紀のあたりで、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ラファエロっていう三巨匠が出てきたタイミングなんですね。そこでどっと盛り上がったところがあるんですよ。で、それに16世紀の画家っていうのは、あ、ミケランジェロさんすげーってなってて、そのルネサンスを構築していった画家の様式とか手法っていうのをすごくフューチャーして発展していったのが16世紀のタイミングになります。で、この16世紀の評価っていうのはあんまり良くなかったみたいなんですね。で、最近になってこの16世紀っていうのが、あら、マニエリスム素晴らしいっていう風にこう名前がついて、こう再評価されるっていうような時代になっていくんですけど、この16世紀っていうのは15世紀のルネサンスに比べてちょっとっていうタイミングだったみたいです。まあもちろんね、再評価されたっていうぐらいですから、この時代16世紀がもう全然美術史的には全然面白くないっていう話ではなくって、まあ本当に面白くなかったら再評価なんてされないですからね。当時としてはどちらかというと、ルネサンスすごいっていう感覚だったみたいです。それに比べてこの17世紀じゃあどうなったか、バロックってどうなったかって言ったら、もう劇的な手法に転換していったタイミングなんですね。 へえ、そうなんだ。ルネサンスっていうのは、もうなんか、レオナルド・ダ・ヴィンチとか想像していただくとわかると思うんですけど、解剖学が出てきてね、もうより写実的に、もう誠実に、精密に描いていきましょう。一点透視図法ですとか、あとはこう、骨格のやり方とかね、そのルネサンスの前っていうのはもっとアニメチックだったんですよ、描き方が。それがもうより人間らしく描きましょうっていう感じになって、めちゃくちゃ写実的になっていったんですね。で、それをフューチャーした16世紀っていうところから、じゃあ、バロックっていうのはその写実的なところをフューチャーしつつも、もっと劇的に演出をして絵を描いていこうぜってなっていったタイミングがバロックです。だからね、これがバロック時代ですとか、例えば17世紀1600何年の作品ですっていうのの多くは、なんだろう、スポットライト浴びてますっていう描き方をする画家とか、あとはこうスポットライトまではいかなくても、なんかこう演じている感じ、躍動感めちゃくちゃありますみたいな描き方をしだすんですね。これが全体で見た時のバロックの時代になります。で、このバロックの後は、例えばロココ時代、ロココはなんだろう、今のディズニーランドを見てる感じ、こう華やかで女性らしい、こうマリー・アントワネットの肖像画みたいな感じの、あの華やかな感じの時代があって、その後また新古典主義っていう、もうちょっと男性的な描き方がブームになったりとかっていう、こう変貌はあるんですけど、この17世紀を起点として考えると、よりこう単純に見て上手だな、うまいなってっていう作品がポンポンポンポン出てくるタイミングになるかと思います。で、今回取り上げるベラスケスっていうのは、このバロックの時代から見るとそんなにこう劇的な表現をする画家ではないんですけど、それでもね、その前の時代、15世紀とか16世紀ルネサンスのタイミングからと比べると、なんだろう、目の表情が、驚いている人はより驚くような目をしていたり、ちょっと後ろにのけぞってみたりとか、驚いた時に、そういう風に前の時代と比べるとよりこう演出をしているような表現になっている時代になります。私自身は先ほども言いましたけど、このバロック時代の画家っていうのは初めて取り上げるんですけど、そんな美術の時間自体は何回かバロックの画家取り上げているんですね。例えば、第34回ではフェルメールを取り上げました。フェルメールっていうのは作品数めちゃめちゃ少ないんですけど、そのフェルメール独自の演出の仕方が見どころなんじゃないかなと思っています。あとは第45回と第46回、2回に通してレンブラントという画家を取り上げていました。レンブラントはね、光の画家とか光の魔術師とか言われるんですけど、もうね、演出家なんですね、本当に。スポットライトですみたいな感じの描き方をする人です。で、あとはカラバッチョという人も取り上げていました。第51回と第52回でピックアップされていますね。このカラバッチョっていう人は、なんだろう、一瞬をカメラに収めましたっていうような描き方をする画家なんですね。この人もバロックの人です。あとはね、番組では取り上げていないんですけど、ルーベンスっていうのもバロックの画家になります。ルーベンスっていうのはね、もう、去年、一昨年だったかな？一昨年の企画展で、サブタイが王の画家にして画家の王っていうサブタイがついてたんですね。もうまさに画家の王と言っていいんじゃないかなっていうぐらい、めちゃめちゃ上手い画家です。そういう、まあカラバッチョとか、レンブラントとかフェルメールとか、今回取り上げる、ベラスケスみたいな感じで、もう上手い画家、今見てもめちゃくちゃ上手いなってわかるような画家がいっぱい登場してくる時代が、この17世紀のバロックの時代になります。これが、バロック時代の全体像になります。 まあなんかお伝えできたかな。なんか例えば私デジモンすごい好きなんで、デジモンの話をすると、デジモン第1話、え、デジタルワールドあるの、こんな世界観あるのっていう、こうなる認識の革命あるじゃないですか。そっから究極体、もう最強のデジモンに成長するの第39話ですからね。この1話から全50何話まである中で、ようやく39話で一番最強のデジモン出てくるみたいなね。この例えどうなのかな。まあなんかまとめると、15世紀以降の美術史っていうのは、だいたいルネサンスを起点に考えると分かりやすいよっていうところで、17世紀っていうのはこのルネサンスと比べて一回ちょっとね、落ち込んだタイミングがあって、そっからまた復帰していったね、今度は劇的に描こうっていうタイミングがあった。これが17世紀バロックのタイミングになります。でそれ以降はまあ紆余曲折、トレンドはああだこうだあったりはするんですけど、まあ19世紀にまた大きな革命が起こってきますよね。こういう全体の流れです。ルネサンスと19世紀、大きい革命がボンボンって2個ありました。その間も、じゃあそれは面白くなかったのかって言ったら、その中でも紆余曲折いろいろありましたよ。でそういうああだこうだやっているうちに、どんどんどんどん今見ても美しいなって思えるような作品が出てきたタイミングですよっていうお話でした。以上が1つ目、バロックって何っていう話でした。じゃあ2つ目、いよいよベラスケスって誰っていう話をしていきます。今回取り上げたいのはこのベラスケスという画家になります。この人は1599年スペインの生まれです。1599年、まあだいたい1600年代に生きた人です。まあ、1600年代っていうと17世紀ですよね。17世紀のスペインっていうと、この大航海時代の恩恵を受けた頃のスペインになります。まあ、どうしても西洋美術史っていうと舞台になるのはイタリアとかフランスになってきますよね。でイタリアとかフランスになってくると、もうがっつり何々派何々派とか何々時代とかって、こうまとまりとして、国としてまとまりとして見えてくるんですけど、スペイン美術っていうとあんまりこうまるっとまとまって見えてくるっていうタイミングあんまりないんですね。ただスペイン出身の画家っていうと、何人かポツポツと有名な人は出てきています。例えばこの番組ではピカソをやりました。ピカソ、まあ、活躍したのはスペインではないんですけど、まあ、例えば代表作ゲルニカがありますよね。ゲルニカは、まあ、スペイン国内の自分のふるさとがドイツ空軍によって都市無差別爆撃を受けて、それの衝撃とね、怒りと悲しみを描いた作品がゲルニカになります。だからピカソもスペインの画家で、あとは20世紀だとダリ、サルバドール・ダリっていう人も、スペインの画家、スペイン出身の画家になります。代表作は記憶の固執、時計がねダランとしてる作品があるんですけど、そういう人も、スペイン出身の画家になります。そうやってね、スペイン美術ってこうまるっとしてるところはあんまりないんですけど、結構それでバンバンと有名になってくるような人が出てくるぐらい、こう力強いカルチャーを持っている国で生まれ育ちました。でこの人は、1599年セビリアっていう活気のある町でね、貴族の血筋の長男として生まれます。もうお坊ちゃまオブお坊ちゃまですね。やっぱね、昔になればなるほどね、お坊ちゃまの画家多いんですよね。まあなのでベラスケスっていうのはこの貴族の血筋の長男として生まれて、まあ美術の教育っていうのを順当に受けて、でそれで画家になっていくっていう人物になります。でベラスケスの時代をざっくりとブロックで分けていくと、最初の10代から20代前半の時は、まあ、修行時代ですね。工房に行って勉強するっていう時代があります。まあ、毎回言っているんですけど、画家が、幼少期、修行時代に何を勉強して誰に影響を受けているかっ っていうところが後のキャリアにすごく影響を受けているので、ここのフェーズっていうのはかなりポイントに今回もなってくるかなと思います。で、修行時代を終えて24歳では、肖像画家になっていきます。で、その後宮廷画家になって、で、その後に、騎士の称号を受けて、で、61歳で過労死で亡くなるっていう、こう、全体の流れになります。61歳になるともう、素人からすると過労死なのか老死なのかよくわかんないですけどね。まあ、全体としてはそういう流れになります。いいところで生まれて、ちゃんと勉強を受けて、で、そっから、肖像画家になって、宮廷画家になって、61歳で亡くなるっていう、こう、順当な、画家人生だったんじゃないかなっていうところですよね。なんですが、このベラスケス、他に同時期に活躍した例えばルーベンスとかと比べるとあんまり当時フォーカスされなかったみたいなんですね。なんだったら後のマネ、先ほども言いましたけどエドワール・マネっていう人がこのベラスケスを発見して称賛していくことになるんですけど、それまではあんまりこう表舞台に立ってこなかったんですね。なんでこんなに順当な画家人生を歩んでいるような感じするのに、なんでっていうところ。それが、この修行時代に結構大きなポイントとして残ってるんじゃないかなっていうところを今回お伝えしようかと思います。ね、バロック期っていう大きな括りで見ても、この辺はドラマがあるんですけど、ベラスケスっていうこう単体で見てもドラマチックなね、背景があるっていうのがちょっと今回結構盛りだくさんになっちゃってますね。もう私昨日まで39度の熱と戦ってたんですけど、だからね、早くこれ配信しなくちゃいけないんですけど、ね、すみません。でもね、ベラスケスやりたかったので、ぜひお付き合いください。頑張るので。さてさて。ベラスケスは12歳でフランシスコ・パチェーコという人物の工房に入ります。このパチェーコ、誰？ってなってる方いっぱいいると思います。大丈夫です。今回はその人物の名前がポイントではなく、このパチェーコさんが何を大事にしていたか。これが後のベラスケスの作品にものすごく影響を与えるんですね。じゃあこのパチェーコさん、何を大事にしていたかというと、知的な創造活動っていうのをすごく大事にしていた画家さんでした。どういうこと？あんまりピンとこない方もいるかもしれません。実はこの17世紀バロック時代、その前の時代、16世紀、先ほどふわっと言いましたけど、マニエリスムっていう括りがあったんですね。その頃は何が大事だったかっていうと、手法とか様式っていうのをすごく重きに置いていた時代だったんですよ。どういうことかというと、バロックの話でもちょっとしたんですけど、ルネサンス、15世紀の時に爆発的に革命的に起こったルネサンスがありました。16世紀はマニエリスムって言って、まあ、その15世紀のルネサンスをオマージュしましょう。もうめちゃくちゃフューチャーしましょうって言って、ルネサンス頃の巨匠の描き方、手法ですね。とか、様式、まあ、一点透視図法とか、いろいろな図法の描き方っていうのをすごくフューチャーして、それを継承して作っていったっていうのが、ちょっと16世紀。パチェーコさんの前の時代になります。で、それを受けて、じゃあパチェーコさん、ベラスケスの先生は何を思ったかっていうと、それだけじゃ廃れるんじゃないって思ったみたいなんですね。どういうことかというと、単純に手法とか様式だけを追い求めているっていうよりは、もっと文学とか科学とか新しい知識を学びなさいと、そっから高貴なる芸術としての絵画をどんどんどんどん成長させていきなさいっていう、すごく知識人の人だったみたいなんですよ。だから弟子にあたるベラスケスにもそういうふうに教えていたみたいなんですね。まあ、知的に創造活動をしなさい。こう芸術は、まあ、その手法とか様式だけを追っているものではないですよ。もうちょっと芸術理論を勉強して、もう知識として、 自分に取り入れて、新しい文学とか新しい科学を取り入れて描いていきなさいっていう風に教わったみたいなんですね。あ、なるほどと。なんか革命期らしい、なんかこう変換の仕方ですよね。こういう教えを受けて育ったベラスケスの絵画の特徴は、一つは演劇的な設定、二つ目が理想化しない人物像で、三つ目が写実的。この三つが主に挙げられるかと思います。一つ目の演劇的な設定っていうのは、まあこのバロック時代の他の画家にも見られる特徴になります。まあ例えば先ほどスポットライトっていう例えを言いましたけど、そういうこう演出の仕方っていうのとかね、あとはフェルメールのね、なんだろう、シルバニアファミリーみたいな、こう、ちょっと小さめの箱に入ってるような、ちょっと演出の仕方、と独特な演出の仕方をしてみたりとかね。そういう、こう、役者、演者を見ているような気持ちにさせてくれる作品が、このバロックの特徴になります。で、三つ目の写実的っていうのも、割とバロックの特徴になってくるかなと思います。まあこう、ルネサンスの系譜から見ていくと、よりこう、写実的な技法っていうのが成熟していくタイミングになるので、いろんな画家が今見てもうまい。そんな風に受け取れる絵画がいっぱい出てくるタイミングになってきます、このバロック時代っていうのは。で、この二つ目の理想化しない人物像。これが、ベラスケスの大きな特徴になってくるんじゃないかなと思います。どういうことかと言いますと、例えばこのバロックの時代でベラスケスと同じぐらいの時代に活躍したルーベンスという別の画家がいます。この画家っていうのはもういわゆる王道なんですね。もう画家の王ですから。ルーベンスっていうのは神話とかファンタジックな描き方っていうのをすごく得意とした画家になります。で、ベラスケスっていうのはそういうファンタジックな演出っていうのはあんまり好まなかったみたいなんですね。理想化しない人物像っていうのをすごく描くことを重んじていたので、あんまりね、現実味を帯びていないものっていうのは描きたくなかった人みたいなんですよ。それを裏付けるように、この、ベラスケスっていうのは若い頃、特に宗教絵画を描いたりはしているんですね。宗教絵画っていうともうストーリーも全部ファンタジーの話じゃないですか。まあ当時の人に宗教絵画をファンタジーですって一言で表してしまうのは怒られそうなんですけども、まあそういうこう理想的な像っていうのを描くことをあんまり好んでいなかったので、宗教絵画どうやって描いていたかっていうと、特に若い頃は、例えばマリア様とかキリストの赤ん坊の頃とかっていうのを、身近な人物をモデルに描いていたみたいなんですね。だから全部が全部ファンタジーの絵を描いているんじゃなくって、なんだろうな、その本当に誰かを舞台に立たせて、こういう設定でこうやって振る舞ってくださいみたいなのをこうイメージして絵に描いていった。本当に演劇ですよね。演出をして描いていくっていう感じだったみたいです。で、そうやって全てを全てファンタジックな絵を描いているんではなくって、どこかこう現実味を帯びた風に演出をして絵を描いているっていうのがこのベラスケスの特徴になります。そういうね、モデルがもともといますよっていう絵をずっと描いて、若手の頃に描いていたので、後に肖像画家としてね、フェリペ4世に気に入ってもらって肖像画家として活躍をしていくわけです。これがバロック時代のベラスケスっていう画家の特徴なんですね。でね、ベラスケス調べて私はたと気づいたことがあるんですけど、なんだろう、この番組そんな美術の時間では割と王道の画家をどんどんやっていこうと思って気をつけてやっているんですけど、なんだろうな、前回のスーラといい、なんだろう、私ちょっと王道からずれた人好きなんだなって、なんかはたと気づかされました。なんだろう、ワンピースよりデスノートが好きみたいなね。まあ今回はバロック期のまだやってない画家をフォーカスしてみようかなって思ってベラスケスを選んだんですけど、なんだろう、無意識だったのかなと思いました。 またね、この人やってほしいっていうのがあったら、ぜひメールしてくださいね。ということで、これが二つ目の、ベラスケスって誰っていうお話でした。そして三つ目は、代表作ピックアップです。今回は、ラスメニーナスという代表作をピックアップしていきたいと思います。ラスメニーナスっていうのは、日本語に訳すと、女官たちという意味で、まあその名の通り、女性がたくさん描かれている絵画になります。このタイトルが付けられたのは、これが描かれてからもっと後の話になってくるんですけど、もともとはフェリペ4世の家族と呼ばれていた絵画作品になります。中央に、なんだろう、可愛らしい女の子、すごくね、ドレスが綺麗な女の子が描かれていて、この方が、女王マルガリータ様です。まあ、5歳の女の子を描いています。その両脇には女官がね、2人、女性が、マルガリータ様のお世話をしているような感じで、おそばにいて、で、その左側にはベラスケス本人が、キャンバスの前に立って筆を取って描かれています。向かって右側には背の低い女の子が2人いて、その奥には、まあ、二層姿、まあ、尼さんの姿をした女の人と、あとはこう、貴婦人係、まあ、お付きの人ですよね、がいて、で、後ろの方の扉の方には、ジュジュさんっていうこう、付き人、付き従う人がいるっていうこう、登場人物がいっぱいいる作品になります。で、この作品、ラスメニーナスが、注目されているっていうのは、もちろんこのベラスケスの最晩年の作品であるっていうことも一つポイントなんですけど、それと同時に謎が多いっていうところも、ちょっとね、この作品のポイントになってくるんじゃないかなと思います。一見すると、この中央に描かれているマルガリータ様、5歳のマルガリータ様を、主題に描かれている作品かなと思います。なんでそう思うかというと、この絵、パッと見た時に、全体が暗いんですよ。なんか暗い室内を描いている作品なんですね。で、全体が暗い絵なんですけど、このマルガリータ様だけすごく光が当たっているっていう作品になっています。なので、あ、このマルガリータ様を描きたかったのかな、この人が一番主題なのかなっていうような演出がなされているんですね。なんですが、いや待てよと、もっと別の見方があるんじゃないかっていう捉え方も実はあるんですよ。そのポイントになるのが、ベラスケスが絵の中に描かれているっていうところなんですね。これはネットラジオなので、実際に今絵を見ていない人っていうのもたくさんいらっしゃると思います。そうやって考えた時にちょっと想像してみてください。例えばあなたが、絵だとわかりづらいと思うので、ちょっと写真を撮りたいと思った時、一眼レフ今持ってて写真を撮りたいと思った時、旅行に行って風景が撮るじゃないですか。あ、綺麗だなって言って写真撮るじゃないですか。そういう時に、自分でパシャパシャって撮ったやつって、自分写ってないですよね。自分を写したいと思った時に、例えばすいません、これ写真撮ってくださいってこう誰かに頼むじゃないですか。自分を一眼レフとかでカメラに収めたい時に、誰かの目線を使ってカメラに収めますよね。ということは、画家が描いている様っていうのを描こうとしたときに、これは、このラスメニーナスっていう作品は第三者の目線から描かれているんじゃないかっていうふうに考えたんですね。これが、ラスメニーナスが画面左側にベラスケス本人が描かれているんですけど、このベラスケス本人が描かれてなかったら普通の絵画なんですよ。普通というか、まあ、素敵な絵画作品だなーで終われると思うんです。ただ画面左側にベラスケス本人が描かれているんですよ。じゃあこれはどういう作品なのかって言ったら、ベラスケスが誰かの目線を借りて、その誰かの目線に映された額を描いているっていう状態なんじゃないかっていう風に考察ができるんですね。はあはあ、なんかトリックがかったなと まあ、確かにベラスケスの今までの、あの経歴を見てきましたけど、もう知的に描きなさいとか、なんか今までの手法とか技法とかばっかりにとらわれちゃいけませんよっていう先生の教えがありましたよね。そういうところから考えると、ちょっと頭ひねった描き方なのかなっていう風にこう楽しめるかなと思います。いや、私こういうの大好物なんですよね。確かにベラスケスを代表するバロック時代っていうのはパッと見てすごく綺麗なんですよ。他の時代と比べても、ここの時代の作品、絵画作品っていうのは、もう写実的だし、あの、人物画もすごく美しい作品いっぱいあるんですね。だから何にも知らなくてもめちゃめちゃ楽しめるんですけど、こういうね、ちょっとトリックがかってる絵画作品っていうのは、なんか知るとすごい面白いし、しかも今回ベラスケスの背景もやりましたよね。それと合わせると、あ、面白いなって思える作品になるかと思います。ラスメニーナ、それだけでも、あのパッと見ただけでも、あの可愛らしい女の子がいっぱい描かれていて、あ、可愛いな、素敵だな、綺麗だなっていう風に思える作品なんですよね。まあ大体こんな感じです。ラスメニーナスっていうのは見た目でもすごく綺麗だけど、実は謎があるんじゃないか、そういう風にね、深掘りをしても面白いっていう作品になります。じゃあ何か。ヒントになるのは、後ろに描かれている鏡になります。まあ、絵画の中にね、鏡を描いて、誰の目線で描いているかっていうのを、こう画面の中で説明するっていう手法は、ベラスケスが最初ではないんですけど、例えばヤン・ファン・エイクっていうね、プロトルネサンスの時代、14世紀の頃の画家も似たようなことをしたりしているんですね。こう絵画作品の土中心に、後ろの土中心の方に丸い鏡を描いていて、その鏡の中に映っている人から見た目線ですよっていう風に説明をしている、そういう作品があるんですね。その辺ともちょっとリンクしてくるのかなっていうところなんですよ。まあこれ自体は諸説あるんですけど、まあそもそもね、このラスメニーナスに描かれている、私は鏡って言いましたけど、鏡なのか、画中画、絵画の中に描かれている絵画なのかっていうのは判断できないんじゃないかっていう意見とかね。いやいや、なんか他に描かれているそのラスメニーナスの中に何枚か画中画、絵画が描かれているんですけど、それの他の絵画の描き方とこの鏡の描き方ちょっと違うんじゃない、だからこれは鏡だよっていう言い方とかね、まあいろいろああだこうだ今も言われているんですけど、私のこの番組では一応このラスメニーナスの中に鏡が描かれているんじゃないかっていう説で話をしますね。で、そうすると、この鏡には誰が映っているかというと、国王夫妻です。フェリペ4世とその夫人、まあ、マルガリータ様のお父様とお母様が、鏡の中に映っているみたいです。ということは、このラスメニーナスの作品はどういう場面を描いているかというと、国王夫人、フェリペ4世夫妻が、ベラスケスに肖像画を描かせている。で、そのご夫妻は、ベラスケスに肖像画を描かせるために、今モデルとなって、今座っていると。で、その真正面にはベラスケスがいて、で、他には娘とか、その女官たちが、わーっといる、見守っている。そういう風景を描いているんじゃないかっていう、説があるんですね。だからこれはモデルの目線なんだと。そういうね、逸話が残っている、代表作、ベラスケスの代表作がこの、ラスメニーナスになります。まあ、この一枚を見てもベラスケスが、まあ、思考を凝らして描く画家なんだなっていうところがお伝えできればいいかなと思っています。いかがだったでしょうか。エンディング の最後にポッドキャストでおまけ配信をつけているかと思います。そこでは、ダヴィンチ夢の実現点っていうところに行ってきたので、そのレポートを配信しようかと思っています。この夢の実現点、ダヴィンチ夢の実現点っていうのは、今月の1月2日配信で絶対行きたい企画展の一つとしてご紹介させていただきました。私のツイッターでも、夢の実現展行きましたよとかっていうツイートもいただいたりとかして、早く行きたいなって思っていたので、ね、行けてよかったです。で、ここの展示は、撮影は OK ですよっていう展示だったんですね。動画は NG ですよっていうところだったんですけど、そこで、まあ、特別にね、録音の許可もいただいて、中で録音をしながら、レポートをしています。なので、ぜひ最後まで聞いてみてください。まあ、録音 OK だよって言ってくださったんですけど、恥ずかしくてこそこそ喋っています。まあ、私もね、ちょっとドキドキしながら、収録をしたので、ぜひ、聞いてみてください。またね、他にもこんな展示行ってきたよとか、この展示面白いですよとかっていうことがあれば、ぜひメールでいただけると嬉しいです。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、今配信している番組や過去に配信していた番組を聞くことができますので、そちらもぜひチェックしてみてください。あとブログもやっています。時々、この番組ではゆうなさんというブログを担当している方をお呼びしているんですけど、その方が、ブログを毎週書いています。また、匿名で入れる LINE のオープンチャットのご招待リンクもありますので、ぜひそちら見てみてください。URL は sonnai.com、sonnai.com となっております。また、ツイッターなんかもやっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。じゃあ、次回は、メールでも、この、学科やってください、あの学科やってくださいとかっていうのもちょこちょこ来ているので、ちょっと次回はアンサー配信にしようかなと思っています。来週の木曜日もぜひ聞いてみてください。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。はい、皆さんこんにちは。おまけコーナーです。今私は普段収録しているお家ではありません。今私は、東京にいるんですけど、今ダヴィンチ没後500年夢の実現展の会場の前にいます。これは、私が今月配信しました1月2日に絶対行きたい企画展2020と題しまして、紹介させていただいた企画展の一つになっています。まあね、行きたいと思って紹介したので、今回ね、はるばる静岡から東京にやってまいりました。今回はちょっとあいにくのお天気で、ちょっとね、足元もぐずついているちょっと日なんですけど、まあね、すごく楽しみにしています。会場の前にはね、ウェディングドレスがわーってあってるセレクトショップがありまして、なんかすごく建物も綺麗なモダンなところで開催されているみたいです。そうですね、外側から見ていると、 お客さんはポツポツといる感じですね。そんなに多くもなく、かといって少なくもないという状態なので、すごくゆったりとで見れるんじゃないかなと思います。すごく楽しみにしているので、早速行ってまいりたいと思います。全体では第1会場と第2会場があるみたいです。第1会場は、ダヴィンチの絵画作品とか、建築、そして、壁画の作品の、複製画を展示、第2会場ではこの色の技術とか研究をした研究発表の場になっていたり、あとは、ずっと動画で解説をしているブースもあったりしているので、第1会場で見る、第2会場で学ぶっていうブースになってるんじゃないかなと思います。はい、やってまいりました。このフロアは、ダヴィンチの絵画作品を複製してプリントしたものを展示されています。展示作品としては普通にデジタルで再現したものをプリントアウトしたような表面をしているんですけど、こうやってずらっとダヴィンチ作品が勢揃いしていると圧巻ですね。やっぱりすごく見応えがあります。一番最初に出てくるのはサルバドール・ムンディ、これは508億円で落札されて話題になった作品になります。展示の前半はフィレンツェ時代の作品を並べていて、後半はミラノ時代の作品を並べています。ダヴィンチは抱えて、それでずっと書き足しをしていたっていう作品が3点あるんですけど、その3点の作品の書き込み度合いがとんでもない。ダヴィンチの描き方は本当に薄く油絵を塗っていって、でそれを 何層も塗り重ねるっていう襖と技法っていうのがあるんですけど、それがすごくよくわかる。そして来ました、最後の晩餐です。これはモニターに映されて、展示会場の壁面に投影されているみたいなんですけど、本当に鮮やか。いやこれを当時の人たちが目の当たりにして見ていたっていうのはすごく羨ましいなと思いながら見る作品ですね。現存している最後の晩餐は、番組でも少し話をしましたけど、キリスト、中央に座っているキリストの足元がもうくり抜かれちゃっている状態になっているんですが、この再現の映像では、足元もしっかりと描き写してありますし、鮮やかな色彩に再現されています。展示の順番としては、最初は年代順に展示されていたんだと思います。フィレンツェ時代とミラノ時代、前半と後半に分かれて、絵画の作品、板絵ですかねの作品を残しているんですけど、後半は最後の晩餐のブースになってくると、壁画の複製画をこうやって展示されています。でも最後の晩餐の隣にある作品は大きいんですけど板絵ですね。東方三幕師の礼拝
三拍子ですから、これを描いているのはキリストが生まれた頃に三人の賢者が祝福に来ているっていうシーンを描いている作品だと思います。そうですね、中央にマリア様と、マリア様に抱えられた赤ちゃんキリストのと、あとおじいさんのような三人のおじいさんがいて、でその周りにたくさんの人たちがごった返しているっていう作品になります。これが遺体なのか、もう20センチ四方を10枚なので、まあ、2メートル×2メートルぐらいの正方形の作品になります。いやー、圧巻ですね。この鮮やかさで再現されると。第1会場を抜けて第2会場に来ています。こっちは、複製の展示ではなくて、どちらかというと研究結果の発表の場になっているみたいです。なのですごくね、プレゼンボードがわーっと敷いてあったりとか、映像で解説があったりとかっていう場所になっています。はい、いかがだったでしょうか。やっぱね、この500年前の巨匠の作品が色鮮やかに再現されて、しかもそれ全部の作品がレオナルド・ダ・ヴィンチっていうのは本当に圧巻でしたね。いや、楽しかった。これが無料っていうのはすごいなと思います。こちらの展示は、最寄り駅が代官山、あとは私は山手線で来たので、恵比寿が一番近いのかな、1月の26日まで、夜遅くまでやってるんですよ。ぜひ皆さんも来てみてください。楽しかったです。まだまだね、紹介しきれないところとか、私もねピックアップしながらご紹介をしましたし、ぜひ皆さん間近でご堪能ください。それではまた来週。ありがとうございました。